Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ192です。
ありがとうございます。
今回のテーマはベアナックル2ですね。
はい、
今回長谷川さんが調べてきてくれてるんですが、
はい、
私ね、あんまり知らないんですよ。
あ、じゃあ遊んでない。
多分ね、触ったことあるかもしれないですけど、ほとんど覚えてないですね。
は
い
は
い、
なるほど。
はい、シリーズ通して、そんな感じ。
はい。
ただ、名前は知ってます。
うんうん、
当然ね、
はい。
これはもう長谷川さん当時遊んでたんですか？
そうですね、買いましたしね。
あははは、
うんうん。
これは家庭用オリジナルなんですかね？
そうです。そのはず。
そっか。じゃあ、アーケードではなかったけど、家庭用だけで結構シリーズ続いてると。
はい。
はあはあ、これはどうでしょうかね。メジャーというか、セガが好きな方ならもう絶対知ってるぐらいの感じかな。
だと思いますけどね。
まあその逆に言うと、コンシューマー専用でメガドライブだけで出てるということは、持ってない人はなかなか見る機会がないということですか。
そうですね。触れてない人もいると思いますけど、まあ特にメガドラユーザーであれば思い入れあるんじゃないかなと思います。
そうですね。そういうことですよね。
うん。
ではね、続きは本編で話していきたいと思います。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
懲りないワルに怒りの拳を叩き込めって書いてありました。
ほう。それがキャッチコピー。
だと思いますよ。箱裏に書いてあったんだっけな。
うん、うん。
うん。で、サブタイトルがありまして、ベアナックル2は。
はい。
死闘への鎮魂歌っていうね。
ほうほう。
全然、よく意味がわからない。
確かに。
まあ、なんか、物騒だなっていうことしか伝わってこないんですけど。
はい。
まあ、いいんです、そのくらいで。で、ベアナックル2を今回話すんですけど。
はい。
当然、ベアナックル、無印が存在しまして。
そうですね。
こちらもメガドライブで出ていまして。
うん。
1991年8月2日に、セガの第6 AM 研究開発部っていうところが開発して、
おー。
まあ、発売されたメガドライブのゲームですね。
はい、
ベルトスクロールアクションなんですけれども、
うん、
そうですね。この2年前に、
うん。
1989年ですね。ゴールデンアックスが出ていて、うん、
ははは
で、ゴールデンアックスね、過去に取り上げましたけど、これ5月に出てるんですが、
うんうんうん、
その年の末12月にファイナルファイトが出てるんですね。
ああ、そっかそっか。
うんうん。なので、もう、この後ね、ベルトスクロールっていうのは、一つの大きなジャンルになっていくわけですけども。
そうですね。はい。
その流れがあったので、やっぱりメガドライブでも出していこうじゃないかということで出たのかなと思うんですが、
はい。
ベアナックル無印のストーリーがですね、
うん、
平和だった街は警察すら支配する巨大なシンジケートの手に落ちた。
うん、
治安は悪化の一途をたどり、街に渦巻くのは暴力、犯罪、恐怖、そして絶望。しかし、元警官の若者が立ち上がる。アクセル、アダム、ブレイズの3人は自分たちの手でシンジケートを叩き潰すことを心に誓い街に向かったというね。
なるほど。
この頃、いっぱいあった、なんか、映画っぽい。ね。
やっぱり、かなりファイナルファイトの影響を受けてる感じはしますね。
受けてますね。
うん、
うん。で、当初、僕もベアナックルの方で資料を集めたりしてて、はい、まあ僕もベアナックル自体は遊んでるので、ただやってる途中でやっぱりこのシリーズの中で、圧倒的に人気あるのは2じゃないかなと思ったので、
今回は2の話がメインなんですよね。
はい。そのベアナックル2が出たのが、1993年1月14日ということで、
はい、
無印から2年経ってるんですね。
ほうほう。
もちろんメガドライブで出ていて、
うん、
発売してるのはセガということで、
そうですね。
これ面白いのが、
はい、
北米だと1990年12月20日に出ているということで、日本より早いんですね。
ああ、やっぱりメガドライブの主戦場である海外の方を優先してたってことなんですね。
はい、
うん、
だからあっちだとなんて言うんですかね、クリスマスのシーズン、
ああはいはい、ホリデーシーズン、
はい、に当てたんだと思うんですね。で、日本の方はお正月明けにまあ当てたのかなということで、うんうんうん、そういうわけでやっぱり海外でも非常に人気があるゲームなんですね、ベアナックルシリーズね、うん、
はい、
で7800円税別で出てみました。
はい、
こっちもベルトスクロールアクションですね。
うん、
もう本当にメガドライブを代表するベルトスクロールというか、もうアクションゲーム
の
一つかなと思います。
はい、
でこちらのストーリーが、アクセルとブレイズのもとに倒したはずの悪の組織のボスミスター X から、アダムを救いたければ私の元まで来いとメッセージが届くと。アダムというのは前作のもう一人のプレイヤーキャラクターですね。
うん、
アダムの救出、そしてミスター X を再び倒すため、アクセルとブレイズ、そしてアクセルの親友のマックス、プロレスラーなんですけど、あとアダムの弟のサミーが敵の本拠地へと向かうということで、一、
うん、
人いなくなって、代わりに新しいキャラが二人入ってきて、選択できるキャラが4人になっての続編なんですね。で、システムなんですけど、
はい、
まあ、ベルトスクロールアクションなので、
そうですね。
皆さんがね、
うん、
想像している通りの、
かなりオーソドックススタイルですよね。
はい。道を歩っていくと、ならず者が、
うんうん、
座ってたり、
うん、
窓突き破って出てきたりするので、
うん
う
ん、
まあ、殴って倒していきましょうということなんですけど、はいはい、さっき言ったように4キャラね、から1人選ぶと。
うん、
で、ステージの最後にはボスがいるということで、はい、うん、これを倒すとクリアというね、非常にオーソドックスな、
そうですね、
はい、作りですね、
うん。
で、ボスを倒すとですね、
うん、
最後にボーナス点とかいろいろ加算されて得点が出て、はい、
うん、
ライフは満タンまで回復してくれます。優しい。
うん、そうね。
はい。で、全8ステージということになっています。
うん、
で、どうなったらミスになるかっていうと、敵の攻撃とかで画面上に表示されているライフメーターがゼロになったら、
うん、
まあミス、
はい。
あとは一応落下死もあって、
ああ、そっかそっか。
あと制限時間もあって、まあそれがゼロになってもダメですよということで、残プレイヤー数が一人減ると、
はい。
で、これがゼロになったらゲームオーバーになります。うん、で、コンティニューもできるんで、コンティニューすると、うん、倒れた位置から再開というね。
うんうん、
まあまあ、ここも本当にオーソドックスですね。
そうですね。うん、
で、得点で残機が増える仕組みなので、
ほう、
まあ、うまいこと得点稼ぎながらやっていきましょうということなんですけど。
うん、もう本当に家庭用オリジナルですけど、
うんうん、
完全にスタイルはファイナルファイトですね。
うん、そうです。
ね。はい。
で、このベアナックルが、すごく人気になったのは、
うん、はい、
まあ、出来がとにかく良かったっていうのは大前提なんですけど、二、
うんうん、
人プレイができたっていうね。
なるほど。二人同時プレイね。
そうです。ここすごく重宝されたんじゃないかなと思います。
まあ、メガドライブ自体がコントローラー二つつながるようになってますからね。
うん。
二人で遊べるゲームがあれば、
はい。
やっぱりいいですよね。
うん。うん、いいです、いいです。まあ、これもあってね、4人にキャラクターが増えてるのかなと思いますよね。
うん、
で、2人同時プレイの他に、
はい、
対戦モードっていうのもありまして。
あ、そう。
はい。これはプレイヤー同士の対戦になって、
うんうん、
同キャラ対戦も可能らしいんですね。
うん、
ただ僕はこれやったことないですね、
はい。
対戦モードはね。協力プレイは何度かやったような気がするけど、うんうん、基本的には1人で遊んでたかな。そう、二人でやる方が難しいんですね、このゲーム。
ああ、そうなんですか。
なんでかっていうと、
うん、
フレンドリーファイヤーあるんですね。
あ、味方に攻撃が当たってしまうタイプね。
はい、当たってしまうタイプなので、うん、結構位置取りとかが大事になってくるんですね。
はいはいはい。
うん、ある意味一人の方が、
なるほど。
まあ、伸び伸びやれて楽なので、
ね、
まあ、そういう意味ではね、二人でやる意味もあるというかね、
うん
うん、また別の面白さがあるので、
そうですね。
はい。
うん、
このね、二人プレイ可能だったっていうことがすごく、これ遊ぼうっていう人多かったと思うんでね、
うんうん、
買う動機にもなったんじゃないかなと思います。 で、操作の方もオーソドックスなんですけど、はい、方向ボタンでプレイヤーを8方向移動させる、はい、ということなんですが、うん、ちょっと細かいところが凝ってて、このゲームは。
うん、
よく敵に近づく、一定距離まで行くと、掴みって発生するじゃないですか、ベルトスクロールのゲームはね。はいはい、
うん、
このゲーム前から近づくと、まあ普通に掴むんですけど、
はい、
後ろから近づくと破壊締めにできるんですね。
ああ、そう。
はい。だから掴みの分岐が2つあるんですね。
なるほどね、
う
ん。
まあ、うまく掴むように、
うん、
方向ボタンでね、
うん、
うまく寄っていきましょうっていう。うんうんうん、で、A ボタンで必殺技が出て、
はい、
B ボタンで通常攻撃と、あと拾うアクションも B で兼ねてると。
ほうほうほう。
で、C でジャンプするということになっております。
3つボタンですね。
はい。メガドライブなので。
なるほど。
はい。で、この必殺技ですけれども、
はい、
まあ、これもベルスクあるあるというかね、うん、同時押しだったりね、このゲームみたいに必殺技にボタンが当てがわれてたりしますけれども、うん、はいはい、周囲を吹っ飛ばす無敵系の技が、
そうですね、
出るという、うん。
これがないとね。
はい、
うん。
ただこれ、無印からは変更点なんですね。
お
ー。ベアナックル無印の方は、どっちかっていうとこう、ボムみたいな、回数制限のある全体攻撃みたいな扱いだったんですね。
うんうん。
無印の方のスペシャルアタックって呼ばれてるやつは、うん、画面外からパトカーが突入してきて、ナパーム砲とか、
豪快やん。
砲撃していくんですよ。
はあ、ははあ、
うん。画面内の敵全員に攻撃するっていうね。
完全にその、プレイヤー以外のものが出てくるタイプ、ね。
そう、うん。まあ、多分これは当時としてはド派手で売りだったんだと思うんですよ。
ね、うん、うん、うん。楽しそうやけど。
はい、うん。これはこれでね、個性だったんですけど、うん、で、仕組みも回数制限があって、アイテムで回復するタイプだったので、
は
い、まあそのゲーム中投資でね、
うん、
使える数が決まってるわけですけど、
はい、
それをまあどこでどう使っていくかっていうマネジメントの遊びだったんだと思いますね。うん、それがまあよくある周囲をなぎ倒す系の技に今回は変わっていると。
うん、ほうほ
う、うん、で、じゃあ出し放題かっていうとそうはいかなくて。
まあそりゃそうですね。
まあ、当たったら、ライフを消費するっていうタイプと、うん、あと、うん、ライフを消費して絶対出るっていうタイプがあって。
ああ、なるほど。
二つ持ってるんですね。
ほうほうほうほ
う。うん。っていう感じで。
うん、
まあ、ちょこちょこ細かいだなっていうのがちょっと伝わってきてるかなと思うんですけど、
ね、
うん、攻撃がですね、基本的には B ボタン、攻撃ボタンを続けて押すと、まあ、ジャブジャブアップ。回し蹴りみたいな感じでね、
うんうん、
固定のコンボがキャラ固有の連続攻撃が出るわけですけど、
うん、
で他にはジャンプ中に B ボタンでジャンプ攻撃が出ると、
うんうん、
で B と C を同時に押すと、
うん、
まあジャンプと攻撃ですね、
うん、
あの背面攻撃っていうのが出るんですね。
ああそう、
はい、
ほうほうほう、
まあ水面蹴りとか裏剣だったりとか、
うん、なるほど、
後ろに向けての
はいはい、
かかと蹴りだったりとか、
あれかダブルドラゴンでいうとこの肘打ちね。
あ、そうですそうですそうです、
はいはい、
はい、なんですね、
うんうん、
で B ボタンを押しっぱなしにして離すため攻撃っていうのも追加されてまして、
ほう、
であとですねジャンプ中に下方向と B っていうので、
うん、
普通のジャンプ攻撃とちょっと違うジャンプ攻撃が出まして、
お、結構多彩なんですね。
はい、これ他のゲームにも結構搭載されてますけど、いわゆる吹っ飛ばないジャンプ攻撃が出ると。
ああ、連続技用ってやつかな、はい、じゃあ、
うん。これで、こう、当てといて、
うん、
ダメージモーションは出るので、その間、掴みに入るとかね。
うん、なるほど、ね。
そういうのでよく使う。
うん、
まあ、ファイナルファイトでもね、あったと思いますけれども、うん、だいたい膝蹴りだったりするわけですが、
うんうんうん、
まあ、これも新しく追加されたということで、やっぱりね、続編だっていうこともあって、かなり多彩になっているんですね。
なるほど。いや、確かに多いですね、技がね。
多いですよね。
うん、多い。うん、
で、キャラによってはね、その、強いポイントってのがやっぱ違って、
うん、
プロレスラーは背面攻撃が強かった。
あ、なるほど、そういう差別化なんや。
そう、イメージがあるんですけど、まあ、すべてにおいてリーチ長いか、リーチ長くて遅いタイプですけど、
うん、
背面攻撃は結構重宝してた覚えがあるんですよね。
うん、
なんていうか、後ろに本当に蹴るだけな、うんうん、なんだろう、グラプラバキのキャラがよくやる後ろ蹴りな。
あ、はいはいはい。あの後ろに蹴り上げるやつ。
そうそうそうそう、
わ、
う
ん、かる。かる
わ。あの元部伊蔵がやるやつですけど。
わ、はいはい、かる。
うん、はい。 まあそうやって個性も、うん、やっぱ技が多いとその分個性がつけやすいんじゃないかなと思います ね、うん、そうですね。あとは定番、つかみがあるわけですけれども、はい、これさっき言ったようにやっぱり前から行くか後ろから行くかでつかみ方が変わると、
うん、
正面から近づくと、いわゆる普通のつかみ、
うん、
でこの状態で B ボタンを普通に押していくと、うん、膝蹴り膝蹴り続きとか、
はいはい、
掴んだ状態の連続攻撃が出ますと、
うんうんうん、
で敵とは逆方向に B ボタンを入れれば、
うん、
投げることができるので、まあ、膝蹴り膝蹴り入れて投げとかそういうことができますね、うん、で後ろから近づくと羽交い締めにすることができて、
うん、
でこれだけで終わりじゃなくて、
はい、
掴んだり羽交い締めの状態で、
うん、
C ボタンジャンプボタンを押すと相手の肩を支点にして、うん、ジャンプして反対側に回ったりするんですよ。
あら、結構細かいことしてますね。
はい、なんかこう絵面は想像できると思うんですけど、
うんうん、
アクション映画とかでねよくやるような感じですけど、まあこれの有用性は僕はよくわからなかったけど、
まあ立ち位置入れ替えるってこと
ですよね。まあそうでしょうね。うん、
なるほど、
ね。ただこう見た目ちょっと面白いんで、
うん、あんまり見ないですね。
ですよね。序盤では結構やってた覚えがありますけれども、うん、あとは武器を拾うことができますね。
はい。
うん、ナイフ、鉄パイプ、カタカナ、クナイ、爆弾、あと瓶なんかが確か凝ってて、
うん、
鉄パイプとか刀はこう振り下ろしモーションなんですね。
はい、
で、ナイフとか刺すモーションなんですけど、
はいはいはい、
瓶が凝ってるのが、
うん、
一回こう振り下ろすと割れるんですよ。
はいはい。
で、割ったら今度ナイフと同じ刺しモーションになるんですよ。
いいですね。
結構凝ってますよね。
凝ってる凝ってる、
うん。で、鉄パイプとか長物も振りかぶった後ろにも判定があるんですよね。だから囲まれてる時に結構悪くないんですよ。
だいぶ強いな。
そうそう、後ろにいる敵にバシッと当たって、うん、前のやつにも当たってみたいなことが生じてたんで、うん、あ、後ろにも判定あるんだなと思ってて、まあ、凝ってるんですよね、こういうところがね、うん、なんでここら辺の武器を拾って持ってる状態で B ボタンで攻撃になると、
はい、
で B と C を同時に押してあげるとこう投げることになります。
はい。
だから2に投げれて、
うん、
まあ、ここら辺も凝ってるなというか、かなりいろいろできるように作ってるなという、
うんうん、
で武器の他にはもう、これも定番、リンゴとか、肉とか。
回復ね。アイテムね。
はい。樽、うん、から出てきた、そんなもん食べて大丈夫みたいな、
う
ん。
ねえ。
もの
かなり、もう、開き直ったぐらいに、こう、ファイナルファイトですね。
そうですね。しょうがないぐらい。もう、ファイナルファイトだろと言われても、しょうがないけど。
いいと思います。他のメーカーもたくさん同じような作ってましたから。
はい。
はい。
うん。で、これだけじゃなくて、
はい、
リアクションも結構取れてですね。
おうおう、
例えば、投げられた時、
うん、
素早く方向ボタンの上と C ボタンを押すと、
うん、
受け身というか着地します。スッて。
お、空中受け身的な感じ。
そうそうそうそうそうそう。うん、これは結構ベルスクだと、あんまないんじゃないかなと
思う。いや、ないんじゃない？大体投げられたらダウンでしょ。
ですよね。
うん。
そうなんですよね。
うん、
これダメージ全くないはずだから、これは身につけた方がいいテクニックだったような覚えが。
難しくはないんですか？
いや、難しい。
あ、難しい。タイミングちょっと難しい。
うん。でも結構ポーンと投げてくれるから、
うん、
まあ、慣れれば結構できるようになるし、うん、できるとなんかこう、ちょっとやったって気持ちになりますね。
うん、
で、敵にも羽交い締めにされることがあって、
はいはい。
で、この状態で C ボタンを押すと、
うん、
前に敵がいた場合、
はい、
前に蹴ると、なんて言えばいいのかな、
うん、
両足で前を蹴るみたいなのが、確か出て。
あるな、
うん。
アクション映画でよく見るやつ。
はいはい、そうそうそう。うん、ジャッキーがよくやるやつ。
ねえ、ね、いや、昔のね、アメリカ映画でもよくありました
よ。は
い、
ありましたよね、
うん。最近はあんま見えへんけど、うん。
で、これをやった後に、
うん、
そのね、アクション映画とかで動きあると思うんですけど、
はい、
着地のタイミングで B ボタンを押すと、掴んでた後ろのやつを首投げで前に投げれます。
うん、おー、おしゃれなことするな。
ですよね。
うん。
これだけ要素があるんですね。うん、
はい。
まあ、全部使いこなすのは正直難しいと思うんですけれども、
うん、
やっぱね、ガチャガチャやってたら、いつもと違うことがあったりして、
ね、それは楽しいです
ね。そうそうそう、楽しいんですよね。うん、ここら辺の要素もあって、で、やっぱり2は非常に評判がいいというか、
ね、
うん、遊ばれて、今でもおもろいって言われるんだと思います。
わかりやすく一作目よりパワーアップしてる感じがしますね。
そうですね。
うん、
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
で、キャラクターですけれども、4人いまして、うん、はい、まず主人公のアクセル。もう前作からね、続投の万能型です、いわゆるね。
はい。
技のモーションが全般的に早いんで、
うん、
連続攻撃が得意ということで、
うん。
で、ダッシュ攻撃のグランドアッパーっていうのがありまして、これをですね、
うん、
ベアナックル2遊んでた人は、
はい、
このグランドアッパーの声が耳にこびりついているはず。
あのね、私、あんまり、覚えてないけど、そのネタは知ってる。
これ、めちゃくちゃ使い勝手いいんですよ、グランドアッパーは。うんうんうん、本当に。ジャブジャブグランドアッパーみたいので、
うんうんうん、
3発ぐらいヒットするんですね。
へー、強いな。
どういう技かっていうと、うん、こう前進しながらアッパーを打つんですけど、
うん、
かなり地面スレスレのとこまで拳持ってってから振り上げるんですよ。
はい。
だから、うん、足元、お腹、頭みたいな感じで3発ガガガガみたいに当たるんで、もう非常に気持ちがいいんです。
いいですね。多段ヒットするんですね。
はい、多段ヒットして吹き飛ばしてくれるから敵も巻き込むし、
うんうん、
まあこれがもう代名詞的な技ですね。アクセルといえばグランドアッパーなんですけど、うん、
はい、
もう判定も強かったと思うし、
うん、
ダメージも悪くないし、リーチは普通なんだけど前進してるから結局リーチ長いことになるし、で敵が飛んできてても多分当たるから、
うん、
まあ、ちょっと対空要素もあるという感じで、もう本当に言うことなしな技なんですけど、
うんうん、
まあ、いわゆる一ポイント使って出す必殺技よりも多用する技だと思いますね、アクセルのグランドアッパーは、うん、で次がこう一点の婦人警官ブレイズなんですけれども、
はい、
この人も続投ですね、
うん、
前作からいるんですけれども、赤いボディコン姿でこう、うん、
ダッシュ
そうそう茶髪でね、
うん、
うん、まあ、これも結構使ってる人多かったと思うから、ブレイズは
わかる、人気あるでしょうね。
そうそうそう、まあ、パワーはちょっと低めだけど、
うん、
あの動きが早いので、
うん、
あと判定も強めなんで、
うん、
リーチはあんまりなんですけど、動きが早い分そこを補えるということで、
うんうんうん、
立ち回りやすいんですよね、
うん、
でダッシュ攻撃が飛翔早産っていうなんか漢字名の技をよく使うんですよ、ブレイズは、うんうん、どういうバックボーンなのかよくわからないけど、必殺技も炎舞脚っていうこうサマーソルトみたいな技なんですけど、
うん、
サマーソルトは完全に空中に浮いちゃうけど手ついて後ろに回るみたいな技ですね。あと気功章とかも出してるの。なんか和名の技を使うので、この組み合わせは結構グッとくる人が多いんじゃないかな、
うん。なんか武術やってるってことなんですかね。
多分そうなんだと思いますね。
うん、
あのみんな一応警官ではあるんで、
ああそ
う
か。
まあアクセルとブレイズはね、まあ。格好としてはボディコンなんですけど、これも時代を結構表してて、
うん、
ね、好きな人多いキャラだと思います、
うん。
で、次が新キャラのマックスっていう。で、これはアクセルの友達っていう設定で、プロレスラーなんですけど、うん、プロレスラーといえば上は裸だと。
やっぱり。
はい。で、下はロングタイツですね、この人はね。はい、
もう完全にレスラースタイルじゃないですか。
はい。プロレスの衣装で来ちゃったっていう。
いいですね。わかりやすいな。
うん。でもね、体でっかくてがっしりしてるっていうタイプですね。はいはい
は
い、
完全にハガーポジションですね。
そうです、そうです、うん。こういうゲームのレスラー系はとにかく露出が多いと。
そうね。
肌色面積が多いんですけれども、うん、あとはね、動きが遅いっていうね。はい、もうこれはしょうがない。
うん、
ただ、一発一発が重いと。
うん、
で、あと、投げがいろいろあるっていうね。
はい、
で、マックスだけは唯一相手を掴んだ状態でジャンプすることができるらしくて、僕はあんま使ってないのでよくわかんってないんですけど、
うん、
で、そこから投げも出せたりとかするっていうね。
うん、
まあまあ、パワー系で投げに特化してるタイプですね。ただ、スライディングキックとか打てたので、
うん、
まあ、割とうまく使えば、途中で言ってた背面蹴りとか、使っていくとリーチもあるから、うまく立ち回れるんじゃないかなと思います、
うんうん。
で、最後がサミーっていう、さらわれてしまったアダムの弟なんですけど、はい、この子ね、ローラーブレードを履いてるんですよ。
うん、
ローラースケートじゃなくてね、なんていうの、うん、あの、一列に、車輪がついてるね。
はいはい、
まあ、これも当時流行ってたんでしょうね。
うん。
うん、これ履いてるということで、機動力がいいと。
うん、
で、キャップ帽をかぶってる黒人少年なんですけど、 このキャラも新キャラで、まあ、リーチもパワーもないんですけど、とにかく機動力があると。
うん。
うん、で、レバー二度入れでダッシュするんですけど、その時にヘッドバットを出すとかね。
は
い、うん。前に飛び出すような頭突きをするんですけど、
うん、
高機動型って感じですね。でもこれ難しかったな。サミーはかなりテクニカルなキャラだと思います。
そういう感じですね。聞いてるだけでもね。
かなり扱い難しかった覚えがありますね。
うん、
こんな感じの4人なんですけど、敵のデザインもやっぱりこういうゲームすごく大事じゃないですか。
そうですね。
うんうん、で、もう各面のボスが非常に凝ってて面白いし、
うん、
雑魚とかも、まあ、定番のもいればちょっと変わったのもいて、
うん、
よく覚えてるのは3面かな、なんかモトクロス系のバイクで突っ込んでくるやつとか、
ほうほうほう、
クニオくんとこでもあったような気がするけど、
はいはい、
バイクでもう突っ込んでくるんですよね。だからジャンプ攻撃で叩き落とすと、
うん、
まあ普通の敵になるみたいなね、やつとか。
ですね、あの乗りも乗って出てくるやつね。
そうそうそうそう、
うん。
あとなんかボクサーのボスがいて、ボクシンググローブでスキンヘッドでボーダーのシャツで短パン履いてんだけど、なんでか裸足なんですよ。うん、なんか変わったデザインだなとか思って。うん、あと、ラスボスの側近みたいので、中国拳法家がいるんですけど、
うん、
そういった普通にかっこよかったな。道義じゃなかったけど、ちょっとロン毛で、飛び蹴りとかが強くて。
ああ、なるほどね、
はい。うん。
武術系のやつね。
そうそうそうそう。なんか小細工してこなくて、正統派に強いタイプが、ボスの側近として最後の最後に出てきて、うん、まあ、それ倒したらボスだった。なんですね。
うん。
まあ、これも、で、ボスはマシンガン撃つんですけど、これもなんかファイナルファイトっぽい。ファイナルファイトもラスボス飛び道具持ってたから、という感じですけれども。
うん、
なんで、かなり、まあ、オーソドックスなゲームなんですが、
そうですね。
とにかく、こう、アクションがすごく多いのと、
うん、
家庭用オリジナルにしてはすごくよくできた手触り感だったり、
なるほど。
が良くて、そうですね。アクションがやっぱ相当多い部類に入ると思うので、うんうん、で、こう、通常攻撃とかキャンセルして、ね、グランドアッパーとかダッシュ攻撃に繋いだりとか、
うん、
いろんな展開が自分で作り出せて、
うんうん、
そうですね、ヒット音も気持ちいいから、爽快感があって、操作性もいいっていうね。う
ん、まあ、やっぱ重要ですよね、そこはね。
そうですね。だからここはすごくこだわって、しっかり作ってあるなという感じがするんですけれども、
うん、
ただ、真面目に攻略すると、連続技使わない方が良くて。
あ、そうなの。
はい。以前、ゴールデンアックスを紹介した後に、
うん、
お便りで、鉄郎さんからかな、うん、滑らか切りでしたっけ？
ありましたね。
あの、一定のリズムで切ると、
うん、
こう反撃されないみたいなお話いただいたじゃないですか。
は
いはい、ベアナックルもそれがあってですね、一定のリズムでジャブを打ってると、
うん、
ずっと繋がるんですね。
やっぱあるんですね、そういうのね。
そう、リズム打ちみたいのがあって、
うん、
で、まあ、上に相手のヒットポイントバーが出るので、
うん、
で、こう減ってって減ってって減ってって、あ、もう倒れるなっていうところで、
うん、
普通にコンボからグラウンドアッパーとか必殺技とか繋いで、
うん、
みたいな遊びはできるんですけど、
それは結構コツがいるんですか？
そんなに難しくなかったと思います。うん、キャラによって違いはあるんですけど、
う
ん、アクセルとブレイズでやるのは、
うん、
そんなに難しくないし、
うん、
ちょっとミスってもそのまま結局コンボにしちゃえばいいから、
うんうん、
知ってれば使った方がいい技で、であとはやっぱり定番ですけど、1画面に出てくる敵の数をできるだけ制限して、ちょこちょこちょこちょこ進んでみたいな感じで、やっていくと、
うん、
まあいいのかなっていう感じ。
まあその辺はね、ベルトスクロールのなんか基本って感じもします
よね。そうですよね。どうしてもこうなってってしまうんだなという感じはしますけど、うん、やっぱ1画面に敵がいっぱい出てくると対処が難しくなるから。
そうそうそ
う、うん。うん、まあでも、そういうのをしなくても全然面白いんで、まあ家庭用なんでね、
うん、
お金入れていくわけじゃないから、
そうね、うん、
もっとこう気楽に遊んでましたけれども。で、無印より2はキャラが大きくなってるんですよね。
へぇ
ー。うん。無印の方がちょっとちっちゃかったような気がするな。まああの、
うん、
ファイナルファイトほど大きくはないんですけど、うん、結構こうがっしりしたちゃんとしたドット絵で。
じゃあ書き直してるんですかね、ね。
ああ、そうですね。書き直してます、ね。
すごいな。
うん。で、もうゲームボリュームも全然増えてるし、ね、キャラも増えてるし、必殺技もいっぱい増えてるし、
はい、
もう通常技とかも増えてるし、で、結構回復アイテムも ポンポン出てくるから、敵は強いんですけど、うん、まあ、僕の感覚だと、無印よりは簡単だったかな。無印僕は持ってなくて、
はい、
借りてやってたのかな、人んちってやってたかな。まあ、2は買ったんですよね。で、うん、3も買うんですけど、その後。まあ、2の方が遊びやすいなと思ってたのは確かで。なんですけど、
うん、
まあ、ベアナック2を好きな人が絶対言うのが、
うん、
曲が好きってことだと思うんですよ。
ああ、はい。それはわかりますね。
はい。
よく聞きます。
はい。で、これはですね、曲を作ってるのが小城雄三さんなので、はいはい、まあ、そりゃいいよな、という。
ですね。うん。
感じで、本当に、
はい、
本当に普通にかっこいいです、こう、
はい。
なんか、ノリがいいし、もうなんか言うことないというか、
うんうんうん、
それは小城さんならね、って感じなんですが、
ね、
うん、キャラも結構叫ぶんで、
うん、
まあメガドライブなんで、
うん、
ちょっとガリガリした音ではあるんですけど、
ね、
まあ今みたいにね、すごいクリアではないんですけど、
うん、
まあなんか癖になるというか、
うん、
特にグランドアッパーとか耳に残る感じなんですけど、
はいはい、
まあそういうね、サウンド面、ヒット音とかね、もうすごく良くて、うん、敵の設定とかこう世界観は、まあベタですけど、
うん、
この時代の定番というかね。
そうね。
ただ、ボスのデザインとかは結構遊んでるなっていう感じもしてて、
うん、
うん。で、あんまり色替えキャラとかが目立つ感じでもなかった。た気がするなぁ。うまいこと散らしてたのかもしれないですけど、
うん
うん、で、これが家庭用オリジナルっていうのがやっぱ良かったんだと思うんですよ ね、うんうん、だから完成度がすごい高かったゲームだと思います、
うんうん、
で開発している会社がですね、
うん、
無印はセガの中でやってたんですけど、
はい、
ビアナックル2は外で作ってまして、
うん、
エンシャントっていう会社が作ってまして、これどういう会社かっていうと、
はい、
先ほど名前を出させていただいたサウンドクリエイターの小城雄三さんが1990年に設立したソフトウェアの企画制作販売、音楽録音映像の企画制作販売などを行う会社という。
いや、だからゲーム開発会社ってことでしょ。
そうです。まあ多分サウンド周りのこともやってるんだとは思うんですけど、
うんうんうん、
でこれなんかゲームギアのソニックだったかな、
うん、
なんかの仕事を小城さんが受けた後に、
はい、
ゲーム自体はやれないのかって話になって、
あ、音楽だけじゃなくて、
そうそうそうそう、
あはは、
それもあって始めたみたいなのを読んだ覚えがあるんですよね。だから最初本当片手の数ぐらいしか人がいない感じだった、
うんうん、
っていう風になんかで読んだ覚えがあるんですけど、このベアナックルのサウンドは小城さんなんですが、
うん、
グラフィック面はですね、
うん、
小城彩乃さんっていう妹さんが
そうそう
やってるんですよ、ね、
それもびっくりしましたよ、初めて聞いた時
ね、
うん
うん、
ご兄弟でって、
そうそうなんですよ。仲もいいみたいで。
まあそりゃそうでしょうね。
はい、
うん。
で、まあこの方がキャラデザー含む、まあグラフィックチーフですかね。
ねえ。
うん。今だとなんて言うんだろう、アートリードとか、そういうふうに、うん、アートディレクターとかそういう立場だったみたいですけど、
うん、
妹さんが当時を振り返ってるインタビュー記事みたいのがありまして、
うん、
これ 3D ベアナックルっていうのが 3DS だったかな、なんか配信記念みたいので、
はい、
エンシャントのブログでインタビュー受けてるのがあって、
はい、
それ読んでて、これ面白いんですけど、すごく、うん、あのメガドライブは色替えキャラが作りづらいとか、
うんうんうん、
なんかパレットが少ないって言ってたかな、
裏話ね、
うん、そういうのとかいろいろ書いてあって面白いんですけど、
うん、
だいたい作った時の人員って外部スタッフも入れて10人ぐらいじゃないかっていう、
ましたね、まあまあでもそんなもんか。
そう、すごい昔だからちゃんと覚えてなさそうでしたけど。
うん、
で、面白いなって思ったのが、
うん、
あの、やっぱりスト2が出た後だから、
うん、
すごく影響は受けたみたいで、会社にですね、筐体買って、
うん、
スト2置いてたらしいんですね。
はいはい。
で、小城さんとこう兄弟で遊んでたから、
うん、
ベアナックル2を作るにあたって、
うん、
やっぱりその格ゲーみたいにいろいろやれるようにしたいよねっていうのが、
なるほど。
うん。特にね、すごく詰めて話したわけでもなく、
うん、
なんかもうそういう共通認識みたいな感じで進んでたみたいな話をされてて、うんうん、で、大体技の設定とかも、 こう、綾野さんが作ってたみたいで。
へー。
うん。だから、こう、企画の方からこういう技が欲しいんですよね、じゃ、どうもないみたいで。
デザイナー主導で、じゃあ技作ったりしてたんですね。
そうそうそうそう。絵作りから行ってて。うん、で、無印から、アダムがいなくなった理由はですね。
はい。
その4人のキャラを、考えようってなった時に、ね、スト2とか大好きだから、やっぱり個性的にしなきゃいかんみたいな。
はいはい。
イメージがあったんですって。
うん、
で、そうなってくると、主人公のアクセルはまあいいし、ブレイズは女の子だからまあいいけど、アダムなんかキャラが弱いなーっていうことで、いなくなっちゃったみたいな。
すごいこう生々しい理由で外されたんですね。
そうそう。まあでも出さないわけにもいかないから、
確かに。
助けに行く相手になる。
いいじゃないですか。うん、
そうよく、ベアナックル2のね、話で、まあ、ブレイズはプレイヤーキャラとして魅力的だけど、
うん、
でもさらうんだったらブレイズじゃないみたいな話が出るんですけど、そうね、そうならなかったのは、この、小城兄弟の趣味というか。
いや、でも賢明な判断ですよ。
そうですね。うん。で、そうなったらしくて、他にもなんかいろいろ、そのインタビューで話されてるので、面白いですね。その、もしね、4を自分で自由に作れるとしたら、どうしたいって言ったらもう、筋肉と筋肉と、おじさんと男しか出てこない。
出た。
もうなんか、うん、幼女とかもう、そういうのは良くないみたいなことを。
開発者サイドはそういうものを作りたいっていうね。
そうそうそう。まあ、そういうのもあっていいじゃん、みたいな話をされてて、ああ、こういう人が作ったから、ベアナックル2。ちょっとこう悪が濃い感じに仕上がってるのかなと思って読んでたんですけどね、うん、はい。なのでまあすごく出来たての会社だって設立90年で、ベアナックル2出たの93年だから、
うん、
それで10人前後の規模で作ったにしてはかなり完成度が高い、
そうですね、
ゲームだなっていうね、印象なんですけど、やっぱり評判が良かったから続編が出るということで、1994年の3月17日にメガドライブからベアナックル3が出ています。
はい。
で、これはエンシャントじゃないと思いますね、開発。
うん。
うん。で、グラフィックも全部一新してるかわからないですけど、
うん、
顔のグラフィックのドット絵見てる感じ、多分、靴沢隆一郎さんって僕の好きなイラストレーターさんがドット打ってると思う。
はい、うん、え、あ、ドットもやられてたんですか？
か、その人の描いた絵をドットに誰かがしてるか。
あーはーは
ー。キャラクターの顔表示がね、すごい靴沢さんなんですよ、ね、うん、絵のタッチが。
うん、
うん。あの、フロントミッションオルタナティブでおなじみのっていうか、それぐらいしか僕知らないですけど。
うんうんうん、
なんかセガに行って、人っていう話は聞いたことがあるから、
そうなの、
うん、そうそう、そう、まあ確実な情報ではないですけど、ちょっと誰かに聞いたことがあって、
うん、
だから多分ベアナックル3そうなんじゃないかなという感じですね。だからセガでこれは作ってるんじゃないかなという。
うん、
3はまあまあ面白いですけど、やっぱり2の完成度というかまとまりがすごい良くて、
へー、
うん、3もいいんですけど、特になんかおじいさんキャラとかはなんかサイボーグだったりして、かなり遊んでるので、
うん、よりとんがっていったんですね。
そうそうそう、3は3でいいです。
うん、
うん、面白いですけど、
確かに、
まあ3も買って僕遊んでましたけど、
うん、
でここでね、やばよかったら4が出るわけですけど、
うん、
まあね、もうメガドライブは終わってしまうので、
うん、
じゃあサターンで出そうかっていう構想があったらしいです。
あ、やっぱりね、そりゃそうでしょ
う、はい。うん。ただ実現しなくて、
はい。
で、ドリームキャストの方で、
うん、
じゃあ作ろうかっていうことで、
うん、
キャラクターが動かせるぐらいのプロトタイプまで作ってたらしいです。
ほうほうほう。
ただ製品化に至らなかった。
ですよね、出てないですもんね。
うん。
うん、
まあ完成する前にドリームキャスト自体が引退してしまった。
まああとやっぱベルトスクロールっていうジャンル自体がね。
そうですね。
うん、主流というか、
うん、
ブームじゃなかったですからね。
そうですね、確かに、うん、もうベルスクの時代じゃなくなってる。
うん、
確かにそうですね。
うん、
まあそういうわけでこう構想はずっとありつつ、
うん、
まあ形にはならなかった。んですけど、
はい、
2020年の4月30日に、
うん、
スイッチ、Xbox、PS4、あと Steam とかね、
うん、
で、ベアナックル4が出てますと。
出ましたね。
はい。
あ、びっくりしたわ、あれは。
うん。で、これはですね、セガが正式なライセンスを与えて、
うん、
海外のメーカー3社共同開発で作られたものなんですね。
う
ん、
はい。
ファンメイドにすごく近いというか。
そう。ほん
と
そう。
うん。
うん。
ベアナックル好き好きみたいな。
そう。
ジェネシスで、めっちゃ遊んでたよっていう人たちが。
絶対そう、あれは、
うん。そう。ベアナックルなんで出ないんだよ。じゃあ作るよって言って作ってて、うん、ライセンスくれよって、お願いして。
確かそういう経緯だったはず。う
ん、出たのかなっていうのが出てまして、
うん、
これちゃんと3の10年後のお話らしいんですよ。
そりゃそうでしょう。
うん。
ねえ、だから原作へのリスペクトがちゃんとあるんですからね。
そうそうそう。すごくリスペクトがあって、
うん、
僕持ってないんですけど、まあ買おう買おうと思いつつ、うんはいはい、なんかね、でっかいボックスみたいのしかなくて、あの普通の、スイッチで買おうと思ってるんです。
あ、そうか。まあ、長谷川さん、ダウンロードで買わへんからな。
そう。
ダウンロードだったらすぐ買えるの。
普通の1枚で売って、みたいな、そう、でっかい箱みたいの、いらないんだけどと思って買ってないんですけど、
うん、
あの、遊んでる人たちの評判は非常に高いですね。
そうですね。評価は高いですね、
うん。うん。かなり評価高くて。うん。で、まあ、そのうち購入して遊ぼうかなと思っている感じですね。うんはい。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では、そろそろエンディングなんですけども、今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートありますけども、今回からね、
はい、
新タイトルということでお願いします。
はい、レトロゲームプレイレポートでは、ゲームシステムだけでなくストーリーについても各説話しますので、これからファイナルファンタジー5を遊ぼうと思っている方、あんまりいないかもしれませんが。
わかんないですよ。
もしいたら、まあご注意くださいということでね、最後まで飛ばしてもらえればと。
ネタバレにご注意ください。
はい。まあ FF5 を始めてみたんですけど。
初めてですか、長谷川さん。
いや、1と2はやりました。
5自体。
5は初めて。
あ、5はもう全く初めて。
はい。1と2も、最後までやってない。
うん、なるほど。
うん。途中で投げ出してしまったという。はいことなんですが、
うん、
5は始まってすぐ隕石が落下してきて、
おー、はいはいはい、あ、そんなやったな、
うん、でそこにチョコボに乗った青年が駆けつけると、
うんうんうんうん、
でそうするとですね、まあその前にちょっと出てきてるヒロインらしきお姫様かな、
うん、
とおじさんがいて、あ、それを助けると、最初女の子がゴブリンに襲われてるかなんかで、で戦闘になって助けて、
うん、
その後隕石のところまで近づいてったらおじさんが倒れてて、
うん、
まあ助けてあげると。で、一旦は別れるんだけど、はい、結局一緒になって、
うん、
まあほっとけないなってことで、まあ一緒に旅するんですけど、
うん、
で、その海賊船に乗ってですね、
うんうんうんうん
風の神殿に行きまして、で、その海賊船乗る前かな、うん、女の子助けた時か、で、あなた名前はみたいに言われて、ここで名前つけるんですよ、ね。
はいはい、うん。
こういうのはやっぱ上手いなっていう感じですよね。
うん、うん
うん。で、ここで BB って名前をつける、ま、わけですけど、うん、こういうの名前ついてたけど、自分の名前つけれるんでね、
うん、
BB にしたんですけど、
はい、
で、まあ、海賊船乗って風の神殿行って、で、
うん、
で、このヒロインの女の子のお父さんかな、
うんうんうん、
王様かなあれが、一足先に来てて、
うん、
風のクリスタル。
お！
ね、FF といえばクリスタルなんでしょ？
そうですよ。急に FF っぽくなったな、うん、
があるはずなんですけど、
うん、
最上階まで敵倒しながら行ったら、
はい、
もう砕き散ってて。
あら。
で、まあ、その砕けたクリスタルが、自分にこう、
うん
集まってくるっていうか、こう、
うんうん、
できて、それでなんか、自分、BB、ヒロイン、おじいさんかな、あれ、
うん、
と、海賊の4人で来たんですけど、
うん、
こう選ばれし4人の戦士になりまして、
お
うん、なんか、クリスタルに選ばれたのかな。
選ばれた。はいはい、はい、そっか、そんな話やったな。
そうそうそう、そう。で、王様が、
うん、
お前ら選ばれたから、
うん、
他のクリスタル、火とかね、土とか、
うん
あと水もう割れちゃうから、
うん、
危機にあるから、君らで守りなさいみたいなことを言われるんだけ
ど。なるほど、目的が、
そう。
目的が分かると。
そう。
うん、
で、その後こう、王様なんか闇に飲まれるみたいでいなくなっちゃうんですよ。
うん、
なんで、それも助けなきゃなということで、 まあどこへ行ったか全然まださっぱりわかんないんですけど、
完全にあの巻き込まれタイプの始まりですね。
そうですね。
うん。
うん、でおじいさんは、
うん、
隕石の落下に巻き込まれたかなんかで、
うん、
記憶がないんですよね。
あら。
名前しかなくて、
はいはい。
で海賊は海賊でちょっと出自に謎がありそう。で、
うん、
って感じの4人なんですけど、
はい、
今はそのもうちょっと進んで、
うん、
船の墓場っていうところを越えて、
うん、
まあボスが出てきて倒したところまで来ましたね。
ほうほうほう、もう最初のボス倒した。
うん、ボスだと思う。うん、やたら強かった。セイレーンっていうね。
ああ。
うん、
どうですかその久々にやってみてゲームシステムとかそういうあたりは。
僕がイメージしてた通り、
うん、
覚えることが多い。
ああそう。
多い印象。
はんはんはんはん。
うん。
あそのゲームの中のルールというか。
そう。
うん、
アビリティとジョブ。
ああもう FF って感じですねアビリティとジョブってね。
そうそうなんです。うん。でここの仕組みが、
うん、
最初行った村で、
うん、
初心者の館。っていう
のが あったな。あったわ。
あって、
うん、分かりやすい。
そこ行くと、
うんうん、
こう、ローブ着たおじさんがもう寄ってたかって教えてくれるんですよ。うん、いろいろ。
そう、あれは親切やな。
一応言ってることは分かるんだけど、
うん、
やっぱ実感が伴わないから。
そうね。まあ、これからだから、いろいろ試しつつ覚えていく感じになると思いますよ。
そう。
うん、
要は、ジョブで、覚えるアビリティ、
うん、
まあ、その技ですよね。
はい、
そうそう。特技が違って、
うん、
で、ジョブも、変えられるから好きに、
うん、
だから騎士でやって、
うん、
剣技を覚えた後白魔法とかやると、うん、回復できる剣士になるよとか、そういうことなんだと思うんですが、
う
ん、その大前提の方の騎士だったり、
うん、
騎士なのかなよくわからないけど武闘家とかいろいろいますけど、
うんはい
は
い、
青魔道士とかがよくわかってないから、
うんうん、ああそうねそのあたりがね、
何と何を組み合わせたらこんなことができるぞっていうワクワクは僕にはないんですね。
まあそれは多分あれじゃない？おいおい分かってくるんじゃないですか。
まあそうですね。
うん、
だからこうシリーズずっとね、3、4とやってきたりすると、
うん、
多分ここの組み合わせが今回できるんだ。俺ならこうするぜ、みたいなのがあるのかもしれないですけど。
でもね、FF は結構毎回システム一新されてる感じあるから。
ああ、そうなんですね。
独自のものかもしれないですよ。
うんうん
うん。うん、私もね、あんまり詳しくないから、
うん、
何とも言えないんですが。ただその自由度の高さはあると思いますのね、
言った
みたいに。
うん。うん、あとね、
うん、
展開がすっごい早い。
あ、確かに。もう、序盤やけどめちゃくちゃ進んでますもんね、もうね。
ポンポンポンポン話が進んでいくから。
でもやっぱ、そうやって聞いてるとね、
うん、
今まで長谷川さんがレトロゲームプレイレポートでやってた他のロープレイに比べたら、やはり遊びやすいんじゃないですか、テンポがいいっていうのはね。
それは感じます、
ね。やっぱりそこはベテランのメーカーというか、
うんうん、
タイトルですよね、やっぱね。
そうですね。
うん。
うん、ただ僕、スクエニのゲームで、スクエニじゃないか、うん、スクエアか、苦手なのが一個ありまして、うん、UI の作りがあんま好きじゃないんですよ。
ああ、なるほど。
まあ、要素が多いからしょうがないんだと思うんですけど。
はいはいはい。
非常に覚えづらいなーって思ってて。
表示関係はね、結構独自ですからね、
そう、FF は。そうなんですよね。うん、
まあでも慣れだと思います。
うん、そう。
何回も開いたりするもんですから。
今ね、うん、船の墓場でワールドマップを見つけたんですけど、
うん、
ワールドマップだったら見れるかがわかんないですよ。持ち物にあるのだけは分かってんだけど。
そうか、またあれか説明書がないから分からへんの。
そう、どこで何をしたらワールドマップ見れるのかは全然わかんない。
それは多分本当は説明書を見ないとダメなんですね、それ。
そうですね。
うん。
うん、
はい。
まあ、そんな感じで、まだ本当手探りですけど、うん、まあお話はすごく王道だから好みだなっていう感じはしますね。う
ん、まあやっぱり FF とドラクエの違いっていろいろあるんですけど、
うん、
プレイヤーがね勇者じゃないんですよね FF ってね。
ああそうですね。
うん、うんうん、FF は結構あの巻き込まれ方が多いというか。
ああなるほど。
まあドラクエはもうどっちかっていうとね、
うん、
生まれついて勇者みたいな多いじゃないですか。そうです
ね。行ってこいって言われていく感じです
もんね。まあザ王道みたいなね。
うんうん
うん。FF は違うんですよ。だから序盤も完全にこう今まだ何が起こってるかわからないじゃないですか。
ああ。
まあこれがだんだん分かってくるというのが初期のね FF のお約束だと思うんですけど。
うん、うん。
うん。だこれからですよ。
そうですね。まあ確かにそう言われると自分が何者なのかが一番よく分かってないな。
そこ。それもある。FF って確かに。
うん。
自分のことだって周りの人誰も知らないでしょ。
そうですね。知らない。
うん。うん、ね、ドラクエって結構お父さんとかお母さん出てきますからね。
そうですね。
うん。
うん。うん。まあ、遊びやすいのは遊びやすいですね。
もう老舗ですからね。
レベルもポンポン上がるし。
うん、
うん。うん。あとは、まあそこら辺のアビリティとジョブっていうのがもうちょっと分かってくると。
そうね。
今完全に見た目のドット絵で選んでますからね。
いや、いいんじゃないですか。おそらく、スイートホームとかよりはるかに理解しやすいと思います。
ああ、それはそうでしょうね。うん、ね、うん、そうそう。
ある程度のそのロープレイのセオリーっていうのはありますから、
うんうんうん、
一定のね。
うんうんうん、
そこに、こう、独自のシステムとか、用語とかそういうのが入ってくるから、
うんうんうん、
まあ、それは遊んでれば、自然とね、覚えていくもんですから、
うんうんうん、
大丈夫かと思いますが、
はい、
私もね、もうほとんど覚えてないから、非常に新鮮に聞いてますけど。
そんなのあったなーって感じがね。
そうそう、なんかね、うっすら覚えてはいるんですけど、
うんうん
うん、前回ほら告知したじゃないですか、次、はいはい、FF5 やりますと、はい。非常にもう期待されてますよ。
期待す、うん、
そうですね。FF5 一番好きなんですって言うてる人もいましたからね。
そうですね。
うん。
そうです。前回も言ったんですけど、小松菜さんにね、
う
ん、
はいはい、
見繕っていただいた5なので、
今回結構また長くなりますかね、もしかし
たら。そうですね。
ね。
テンポはいいけど、うん、全体的には多分すごく長いんだろうなっていう気はしてるので。
そうね。多分プレイ時間で言っても結構長いんちゃうかな。
ですよね。
うん。
まあでも、飽きずにやれる、
ね。まあそれは大丈夫だと思います、
ね。しますね。今のテンポだとね、うん、本当に。
はい。うん、じゃあ引き続きよろしくお願いします。
はい。
では、いつもの告知お願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストの場合はハッシュタグ BB ブロス、BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組 X アカウントフォローしてください。Spotify もフォローしていただくと最新回が自動的に更新されますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はベアナックル2でした。
はい。
いや、ベアナックル2も話にはもういろいろ聞くんですよ。
うんうん。
で、やはりね、途中でも話してましたけど、小城さんが関わってるっていうところがすごく耳にはしてて。
うん。
で、まあ、そのおかげでね、サウンドはとてもいいというのもありますけど、
うん、
私が聞いた、その裏話というか、
はい、
キャラの子をやる小城さんらしいですね、全部ね。
ああ、なんかね、
うん、
俺について、
うん、
妹さんのインタビューの中で、
うんうん、
女の子だけは違うはずって話をしてて。
女の子は違うんや。
うん。なんか、友達呼んで、ってたはずだよみたいなことを話してて、
なんか女の子の声もね、うん、小城さんの声を加工して使ってるっていう話を聞きましたけどね。
そうですね。僕もそれ目にしてて、うん、
ですよね。
うんうん、
それは妹さんの証言も気になりますね。
う
ん、
そうですよね、うんうん。まあでもね、何も20年ぐらい前、うん、
だから、まあね、まあこのあたりはぜひね、小城さんご本人に直接ね、
うんうんうんうん、
発言していただければ
、そうですよね。
はっきりするかなと思うんですが、うん、まあ何にしろ小城さんはその音楽だけじゃなくて。ゲームもね、
うん、
すごい好きな方ですから、
うん、
やっぱ自分で関わってみたいというところで、
はい、
ベアナックルを作ったんでしょうけども、
うんうんうん、
まあ、そういう意味では、
はい、
ファイナルファイトをすごくリスペクトしてるんだろうなっていう気もしますよね、
うんうん、します、まあ、します。
ストリートファイターの筐体を置いて遊んでたっていうなら、
うん、
その動作とかが増えるのも分かりますし、まあ前回の時でもね、
はい、
ゴエモンの時にも話しましたけど、ゴエモンの人たちもね、
うん、
ドラクエ遊んだりとかしながら作ってたということでね、
うん、
それはもう本当にパクリとかじゃないですから、研究であり、うん、そしてリスペクトでありっていうね、
そうですね、
ことですから、うん、
そのインタビューの中でも、
うん、
本当に12時前後ぐらいに夜食買いに行ってみんなで食べて、うん、でまたちょっと働いてみたいな、うん、まあそういうね、
はいはい、
スケジュールだったけど、
うん、
今で言えばブラック企業なんて言われそうだけど、
ね、そう
そう違うのは、
うん、
拘束されてやってたんじゃなくて、
そう
やりたいからやってた
と。そう、もう本当そうなんです。ここがやっぱ大きな違いなんですよね、ブラック企業っていうことはね。
そう、
うん、
みんなもっと仕事したいっていうのでいたら遅くなってるだけだから、
そう、
まあ、実際スケジュールもタイトだったみたいで、
うんうん、
でなんか最後の最後の方で、
うん、
こうセガさんとね、うん、喧嘩になったりとかもしたんですって。
ほうほうほう、うん、
まあ、それ納期のことだったんじゃないかなと、うん、なんか喧嘩というかね、その、うん、
開発はもっと作り込みたいと、
そうそうそういうので、うん、まあなんかちょっと研究ガクガクしたことは覚えてるんだけど、なんでそうなったか覚えてないけど、それは覚えてるっていう、うん、
いやでもそれはやっぱお互いが真剣に作ってるからですよ、
うんうんうん、そうそうそういう話もね載ってて、そこもすごく今回ね調べて面白かったですし、
うん、
でそのね系譜が結局ファンメイドみたいなね、うん、ものとして4が出て、
はい、
またちょっと盛り上がったりしてたじゃないですか、
ベアナックが、ね、
うん、でセガはねこの古い IP というかものを今後生かしていきますみたいなことを言ってるじゃないですか今、
はい、
ね、その中にベアナックルも入ってるので、うん、まあ多分5も展開があるんじゃないかなと、
ね、そうですね、まあこの前名前出てましたからね、
うん、
何かしら動きはあるでしょう、う
ん、まあ、2D になんないかもしれないですけど、
はい、まあ、厳しいでしょうね今の時代だとね、
うん、僕としてはね小城さんの会社でベアナックル 2-2 みたいのがね
出た
ベアナックル 2-でもいいですよ、
うん、
それが出たらねそれはそれでドット絵で出たら面白そうなんですけどね、は
い、じゃあそろそろこの辺で今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。